塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。本日も番組をスタートしていきたいと思います。本日はですね、天竜林業高校成績改ざん事件というものについてお話をしていきたいと思います。天竜林業高校の校長先生だった北川義信さんはですね、ある日突然逮捕されます。元天竜市の市長から孫の進学のために便宜を図るように依頼されてお金を受け取ったということになってしまったんですね。しかしこれは後にですね、警察から孫と一緒に坂を転げ落ちてもいいのか、こんな大事なことを頼んどいてお礼も何もしないのおかしいじゃないか、なんかやったんだろうと決めつけられ、無理やり嘘の自白に追い込まれていたということがわかります。再審請求審ではお金を渡したと言われている側もお金を受け取ったと言われている側も両方そんなことはありませんと言っているのですから、事件だ事件だと言っていたのは警察と検察だけということが結果として残っていく。これで一件落着となるはずなんですけれども、裁判所はですね、元市長の孫の進学に便宜を図る依頼をしたこともないし、お金を渡したこともないという証言を信憑性がないと決めつけて再審請求を棄却します。これは殺人事件でもないし、強盗殺人事件でもありません。しかし高知白バイ事件と並んでですね、本当に火のないところに煙を立てて警察が事件にしてしまうという、ある意味冤罪の典型的な例だなという事件なんですね。本日はこの事件で容疑者となってしまいました北川義信さんにお話を伺います。それではですね、ここからは天竜林業高校成績改ざん事件の容疑者となってしまいました、北川義信さんにお話を伺います。本日はよろしくお願いします。
お願いいたします。
北川さんは2008年の8月22日に、静岡県警に逮捕されてしまいました。もう15年になるんですけど、この年月はどんな時間でしたでしょうか。
そうですね、もう15年経ちましたけれども、まあ、現在もついこの間、再審が棄却されましたので、最高裁で15年がさらに長くなる、そういう状況で二次の再審に向けてやっているところでございますが、まあ一言で申し上げるならば、空白の15年だったと、こういうふうに自分では思っております。一人の人間が生きていく、この生きていく場合に、この15年間の中にはきっと、まあ、生きてきた証として喜びがあったり苦しみがあったり悲しみがあったり、まあ、そういう出来事が、人の、営みとして、生きる営みとしてあっただろうと思うんですけれども、
はい、
私にも確かにありましたけれども、しかしそれが記憶に残るといいましょうか、記憶として、こういう喜びがあったな、こういう苦しみがあったな、こういう悲しみがあったなという事実はあるんですけれども、
はい、
記憶の中にそういう感情として残っているものは、
うん、
この15年間一つもない。そういう意味で空白の15年間を今過ごしているということで。
ああそうですか。
させていただきました。
はい、はい、冤罪に巻き込まれた方は大抵の皆さんがもう自分が冤罪に関わるなんて思っていなかったとおっしゃるんですけど、はい、やはりそう同じような印象でしょうか。
そうですね、まあ、最初に、刑事が、静岡県警の刑事が自宅の方に任意同行を求めてくるわけなんですが、そこのあたりから今回のこの事件がスタートするんですけれども、今おっしゃっていただいて、まさかその刑事を 私が住んでいたのは愛知県東海市というところに住んでいたんですが、そちらの方に刑事が来ました、はい、そこから静岡の方に浜北、今は浜松市となっておりますが、浜松の方に、はい、に同行されていくわけなんですが、この道中の車の中でもどうして私がということで刑事と一緒に話をした記憶が鮮明に残っておるんですけれども、本当になぜどうしてという、私そんなことしてませんけれどもという、そういう会話をしたことを記憶に留めております。
ちょっと事件のことについてお聞きしていきたいんですけども、その前にですね、逮捕されなければ大学の薬学部に聴講生として通うというご予定があったそうですね、老人福祉施設で入居者の方たちと薬草を育てて、それを入居者たちの方々の生活に役立てたいという、夢をお持ちでした。あの草花にはもともと興味を持っていらっしゃったのでしょうか。
学校を出てから最初の就職した場所というのが植物園なんですね。
あ、そうですか。
私がやはり植物が好きだったということもあって、社会のに出る第一歩は浜松にある植物園で、まあ、就職をしたという、そういう経緯があるものですから、分かっていただきたいと思うのは、本当に私は植物が好きで、特に、まあ、薬草というのが、定年後の一つの楽しみであった、それを栽培するのが楽しみであったという、おっしゃっていただいた通りでございます。
は
い、
そうですか、わかりました。次の質問なんですが、北川さんは旧天竜林業高校の校長先生でいらっしゃいました。教員生活の最後の年に、生徒の進学用調査書の成績改ざんを教員たち4人に指示したとされて、虚偽誘引公文書作成の容疑、それから元天竜市長だった生徒の、祖父、中谷良作さんから、便宜を図った謝礼として20万円を受け取ったとされる、収賄の容疑、これで再逮捕されてしまいまして、345日間も拘留されて、この間ずっと、改ざんなどあるわけないと否認し続けたと聞いています。どんな取り調べだったでしょうか。
まず私の罪名ですけれども、はい、今、2つおっしゃっていただきましたが、もう一つございまして、はい、虚偽誘引公文書作成没公私というのがあるんです。
はい、
これを加えて3つ罪名がついております。
あ、そうでしたか。
はい、そしてもう一点ですが、これからもぜひ出てくる人の名前になるものですから、中谷良作さんということで、中谷というのが正式なお名前で。
あ、そうでしたか、失礼しました。はい、
でこの方も再審を申し立てていらっしゃるものですから、またもし後でお話しすることがあったならば、ぜひ中谷さんのことに関しても聞いていただきたいなというふうに思いますけれども。
はい、わかりました。それで、まあ、取り調べはかなり過酷な取り調べだったと伺ってますけれども。
そうですね。345日間、拘留されましたけれども、はい、その間まず刑事の取り調べがありました。そして一番やはりおっしゃっていただいた厳しい取り調べを受けたのは検察、まあ検事の取り調べでした。
ああ、なるほど。
これはまあ本当にひどい取り調べで、まあ、私に対してこうこうこうだからこうだよなぜって言ったら、そういうふうにもう一方的に検事の方から法的な話を持ってくるわけですね。
はい、
そして検事はそこでパソコンを打ちながら、私が今そんなことはない、いやそんなことはしてません、そういうことを言っても勝手にパソコンを打って、そして調書を作ると。で調書が出てくるわけですね。パソコンから、はい、打ち出されて出てくると、その調書を私の目の前に突き出して、
はい、
そしてここに一行開けて署名をせよという、もうすごい剣幕で署名をすることを強要するんですね。
はい、
かつまた で検事の持っているペンをですね、私の目のところまで突き刺して、まあ、当たりませんでしたけれど、目の中に突き刺さるという寸前のところまでペン先を突きつけてですね、そしてこのペンで先ほど申しましたように署名しようというようなことですね。これちょっと私としては署名できませんというと、何を言ってるか、ここには人権なんていうものはないんだっていうですね、
はい、
もうまあひどい検事でしたね。
そうですか。
そういうようなことが今ちょっと残っておりますが、とにかく暴言、人格を無視した暴言っていうのを、まあ、しょっちゅう浴びせられたということです。
あ、そうですか。
卑怯者とか、それからお前は認知症にかかっている、検査をするかとかですね、まあ、ひどい仕打ちを受けて、しかし、まあ、最後まで検事の差し出した調書には署名をしなかったというのは、まあ私も頑張ったなと思って自分自身を褒めているところでございます。
そうですか。でもこれはね、まあ、当時は録音録画とかそういったことは全くなかったとは思うんですけど、なんとかこう責任取らせたいですよね。
その通りですね。まあひどいですよ、本当にひどい状況。まあ今ならこうやってね、お答えし、そして話することができますが、やはり当初はそういう数値にあって、そして、その後護送車に乗せられて、
はい、
警察の留置所へ行くとか、そういうことを繰り返し繰り返し検察庁と警察の間を往復してたんですが、今思い出す、これも聞いてください、そういう中でですね、
はい、
護送車の中には私が座ると同時に一緒に警察官の方も、まあ、私をこう監視しながら登場するわけですよね、
はい、
そして検事の前で私が取り調べを検事調べを受けるときには、私のすぐ後ろに2人の警察官が監視で、監視をするということで一緒に座っているわけですね。本当に私の背中から1メートルぐらい後ろに2人が座ってるわけですよね、
はい、
そういう状況の中での検事調べなんですけれども、申し上げましたように護送車の中で帰り道に、護送車の中で、その警察官の方がですね、2人で話をしているんですね、
はい、
私を取り調べた様子を、まあ、2人で話をしているんですが、他の言葉はですね、検事さんってあんなことをするんだなっていうことを言ってましたね。
あ、そうですか。
警察官の方もびっくりするぐらいのひどい数値を、まあ、私にしたんだなということを、まあ、この警察官のお二人の言葉の会話の中から察していければなというふうに思いますね。
私がですね、この北川さんの事件を、まあ、何かで読んだ時にですね、私は正直また静岡かと思ったんですけれども、なんかこういろいろ読んだり聞いたりしてると、もうなんかヤクザよりひどいなという感じですね。これは
おっしゃる通りですね、はい、実はこの間最高裁の最新が棄却されたときに、支援者の方々が記者会見の場、まあ、公務集会の場っていう形でですね、持ってくださったんです。でそのときに弁護士さんも参加してくださったんですが、私の弁護士さんはご存知の、まあ、回廊弁護士さんなんですけど、
はい、
この回廊弁護士さんも今おっしゃっていただいたようなことを記者の皆さん方にお話ししてました。つまり、
あ、そうですか、
この事件は静岡県警がやったことだった。静岡県警は、過去においてもいろいろ悪事をしでかしていると、静岡県警という言葉が出て、今おっしゃっていただいたようなことを弁護士さんの方からも、記者の皆さん方にですね、どういうことを静岡県警はやる、 つまり長野事件も多くの思想が変でのやったことなのでということでお話をしていただきましたですね。
あ、そうですか。なるほど。まあ、静岡県警に対してはちょっといろいろ言いたいことがあるんですけど、ちょっと、次の質問に行かせていただきます。逮捕・拘留されている間はですね、警察は何か勘違いしているんだろう、何が原因なんだろうっていろいろ推測されたと思うんですけれども、全くこういった訴えは聞きもしなかったんでしょうか。あの、無視されるだけだったんでしょうか。
そうですね。とにかく警察からの質問は私にとって心当たりのないことばかりですから、
うん、
答えようがないですよね。お前、ね、まあ、例えば今ふと思い出しても、まあ、北川お前は、まあ、中谷さんがですね、はい、私のところへ来た時にテーブルの上に、祝儀袋に入った10万円をこういうふうに差し出したよな中谷さんは、うん、そして北川はこれをまずは断ったような、で松谷さんがまたこれを差し出したような、
うん、
そうこういうそういうようなその場面を、まあ、勝手にと言いましょうか、警察、まあ、これ検事もそうでしたから言うんですよね。そうすると私全く心当たりないじゃないですか、うん、
はい、
なんですから、何を言ってんだということで答えようがなくて、いわゆる保守権を行使したわけじゃないんですけれども、何も答えようがないなという状況がずっとあったんですよね。うん、なので私はとにかくそんなことやってません、うん、とにかくそんな金なんか向かってません、
はい、
そんな担任たちに指示なんかしてません、それだけしか、まあ、言えなかったと言いますか、言う、まあ、それしか言えないですよね、
はい、
そこからは、はい、そんな状況でございます。
あ、そうですか、はい。またあの中谷さんの話に戻るんですけども、現金を渡したとされる中谷元市長はですね、略式起訴で罰金70万円の有罪判決を受けましたが、当初は20万円を渡したと、言っていたようですけど、これも警察の誘導だったんですね。
そうですね、実は、18年度に10万円、
はい、
19年度にまた10万円というふうに2回に分けて合計20万円を北側に渡したとされております。
はい、
そして、1回目の平成18年については12月の18日に北側のところへ行って北側に10万円を無視袋に入った現金を渡した。
はい、
これが1回目。2回目については平成19年の12月の10日の日に同じように全く同じパターンなんですが、北側のところへ行って祝儀袋に10万円を謝礼品と書いて、ごめんなさい、お礼として渡した、全く同じパターンで2回これを渡したということになっているんです。
はい、
そこで今おっしゃっていただいたように平成18年の12月18日も、それから平成19年の12月10日も、これは何のその証拠もないんだけれども、中谷さんのいわゆる手帳、まあメモですね、手帳を見て、この日ならば中谷さんの市長さんの予定が入っていない。この2つの日というのは中谷さんの手帳の中で中谷さんが予定のないなかった日なんですね。
ああ、そうですか。
はーはーはー、なかった日を選んで中谷さんに作るわけですね。ここは北川のところに行ったともちろん書いてありませんし何も書いてないんですが、
はい、
この日にお前は行ったんだよなということで、いわゆる誘導と強要とまさに恐喝ですね、これはね。そこまでやって中谷さんにうんと言わせたわけなんです。
はい、なるほど。でその中谷さんも2015年平成27年ですね、再審請求審において孫の進学に便宜を図る依頼をしたこともないしお金を渡したこともないと証言したんですけども、事件後 7年目にしてですね、贈収賄の疑いを否定されたわけですね。その背景には、どんなことがあったんでしょうか。
やはり中谷さんも、まあ、これは直接私聞いたわけじゃないんですけれども、
はい、
中谷さんも 言葉として出ているのは、やはり、最初の段階で、本当は、略式命令を受けてますので、それを再審という形で、もう一度裁判をかけてほしいという気持ちはあったんだと、それができなかったのは、いわゆる偽証罪が怖かったと、偽証罪でまた警察に呼ばれ、警察から調べを受けるということにはもう耐えられない、なので偽証罪が怖いので、意図を訴えられるのが、言われるのが怖いので、まあ、そのままにしてきたんだと。しかし、中谷さんも年を経るに従って、やはりこのままでは死ぬわけにはいかない。はっきり濡れ衣を着せられたということを、世間に、知らしめて、そして、私の証言は、いわゆる中谷さんが偽証した、これは、強要があっての、誘導強要があってのことなんだということを、もう一度世に、訴えたいという決意をなさったわけですね。
なるほど、
このままでは死ねない、真実一路という言葉が中谷さんの一つのスローガンだったんですけれども、この真実一路を貫くためには、ここで今おっしゃられたその日に、再審を申し立てる。決意をし、そしてまた私の裁判のところでも、北側には金は渡してないし、頼んだ覚えもないということを言ってくれたということになります。ご自身がこのまま人生を終わりたくない、ドリルを着せられたまま終わりたくないという、そういう思いが偽証罪で問われるその怖さよりも勝ったということになると思います。
そうですか。まあ、そのような証言をしてくださったにもかかわらず、裁判官は信憑性がないと決めつけて、再審請求を棄却したということですね。この時はもう本当に、なんていうか、失望っていう言葉じゃちょっと、表現しきれないと思うんですけれども、何言ってんだっていう感じですか？
そうですね。もう、失望を超えて、まあ、情けないと言いましょうか。こういう人たちが人を裁くのかと、いうことでですね、情けないなという気持ちの方が強いですね。強かったと思いますね。ですので、まあ、その裁判官、もっとしっかりしてくれよと、まあ、怒りとかそういうものも確かにありますけれども、もっと人を裁くことの、従来者というのを、あなたも人間であるならば、人の心を持っているならば、それが分かれよと、本当にそういうふうに怒鳴りたくなりますよね。
そうですね。
どうぞ。
その最高裁では300点もの新証拠が開示されたと聞いています。これに裁判所がしっかり向き合ってくれていれば、3、4行の棄却の判決になるということはありえなかったと支援者の方々がおっしゃっていたということですが、この300点の新証拠の中には無罪方向の証拠もたくさんあったんでしょうか？
おっしゃる通りでございます。これは私の虚偽有印公文書とは異なって、中谷さんとの私とのいわゆる過重収賄、贈収賄に関するこの開示された、メモはその件に関することなんですよね。そうするとこの315ページに及ぶ取り調べメモの中から出てきたことは、先ほど申し上げました平成18年に1回目の賄賂を北側に渡した、その次の第2回目の19年の賄賂を渡したとされている12月10日の日のことが、315の中の一番のポイント、315ページある枚数ですね、315枚ある中の一つとして、出てきている。これが、この日に、19年度の12月10日の日には、中谷さんは北側のところには行っていない、 はい、ということが取り調べメモの中から分かってきたわけですね。これを訴えたんですけれども、今おっしゃっていただいたようにこれを補充書というような形で提出し、そして最高裁の方に訴えてきたんですけれども、
はい、
結果的にはそれに目を向けることもなかったということになると思うんですけれども、全く触れることもなく棄却というこの3月6日が、の棄却が出されてしまったということになります。
はい、なるほど。でも、まあ、全く素人の私の印象では、もう、金を渡したとされる側も、受け取ったとされる側も、そんな事実はありませんでしたと言ってるんですから、もう残ってるのは、違法な捜査があった、違法な取り調べがあったっていうことだけのような気がするんですけどね。
そういうふうに、本当におっしゃっていただくと、ありがたいですが、ただ、今の我が国の司法のあり方といいましょうか、はい、まあ、警察はとにかく捕まえれば逮捕しなきゃいけない、
はい、
検察は逮捕された人間は起訴しなければいけない、裁判所は起訴に至った人間は有罪判決を下さなければいけない、
はい、
なければいけないいけないばかりの、こういう今の我が国の司法の中において、今のおっしゃっていただいたような、まさに人としての考え思いというものは全く通用しない、全く目も触れてくれない、聞いてもくれない、はい、そういう実態というのがあるんだなと、どうしようもないですね。
本日はインタビュー前半を聞いていただきました。インタビュー後半はまた次回ということで、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪事件まで、世の中にはまだまだたくさんの冤罪事件が起こっています。これらが一部の不運な人たちに起こった特殊な事例ではなく、冤罪がどんな人の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えしていくのがこの番組の目的です。番組を長く続けるためにも皆様からの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。覚えたての歌、世間知らずのませなメリーポッピンズだけど、さよならジャングルジム、男次第とは